加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエルと、音楽担当ミキサーバンブーの2名で3密を避けて放送をさせていただきたいと思います。まあ、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として、本日もマスター一人でオープンさせたいなと思っておりますが、まあマスターはですね、お酒の紹介を毎度やらさせてもらっておるわけですが、やはりこういう時ですからね、こういう時だからこそ、まあ地元のお酒をですねご紹介したいなと思ってご用意をしておりますので、お楽しみにお聞きいただけたらと思います。さて、今回はですね、兵庫県加古川市、まず地元の、岡田本家さん、野口にある岡田本家さんですねが作っておられる花酵母ね、花酵母を使って作り上げたお酒をご紹介しようと思っております。名前も剣の花手紙というお酒です。地元加古川市にある兵庫県立農業高校生物工学科の生徒さんたちがですね、サルビアの花から採取した花酵母を使って醸造した純米吟醸酒です。使用前もですね、剣能剣能さんで、生産したお米を 50% 精製したものということと、あとはお酒の酵母は速醸ですね、早く醸造するっていう字を書く速醸っていう酵母を使っておられます。香りはですね、ちょっと独特の上立ち香がしますが、これはですね、単純にカプロン酸エチルというわけ、まあ、これはお酒の香りを出す元になるものですね、カプロン酸エチルという感じだけではない吟醸香、これはですね、サルビアの花が関係しているのかなという気もしないではないような柔らかな香りです。お味はですね、フルーティーな甘みと果物的な酸味が特徴ですね。まあ酸味が特徴と言いながらですね、マスターもしっかり飲んできましたが、柔らかな感じですね。ちょっとワインを彷彿させるような感じですかね。そして全体的にフルーティーな特徴は、まあ、岡田本家さんのこの蔵ならではといった感じでしょうかね。花手紙というネーミングからですね、予想する、まあ、先ほども言いましたワイン的な華やかさの一方ですね、本格的な切れ味という日本酒的なものもしっかりと感じるお酒になっています。まあ、サルビアの花から培養地で単離した酵母からの選抜、培養、増殖まで剣能でやってるそうですね。花酵母といえばよく聞くのは東京農大ですが、まあ、こちらの当時さん、クロードさんもですね、剣能から東京農大へ進まれたそうですが、まあ、剣能の花酵母は東京農大の花酵母とはちょっと違う別系統だということです。まあ、岡田本家さんのですね、現在の造穀量といいますかね、作っておられるのは2万リットルほどだそうです。まあ、換算すると昔風に言えば110石とか120石ぐらいという分ですね。まあ現在加古川市唯一の酒蔵となっているそうですね。かつては酒蔵も結構盛んだった土地柄なんですけれども、まあ、岡田さんの近所には2軒蔵もあったそうですが、まあ、今はなくなってしまって、20年前ぐらいに閉められてしまったということで、岡田本家さんだけが今頑張っておられます。本日は剣の花手紙 720ml をご用意しております。これはですね、過去大和屋敷さんで販売されておりますので、ぜひとも皆さん手に入れてご賞味くださればということで、今日はちょっと継がなくていいです。もう飲んできちゃいましたんで、バンブね、昨日の晩にしっかりと飲んでね、半分ぐらい飲んじゃったかな。持ってこようと思ったけど、一人やから、まあ帰りに車で帰られへんなったら困るから、昨日の晩に飲みましたので、昨日の日に、しっかりとお味を確認させていただいております。ということで、皆様にですね、 今日早めにというかお伝えしたいということがございます。それがですね、まああまりテレビとかでは言われないんですけれども、日本赤十字社さんがですね、コロナウイルスには3つの感染症があるという興味深い言葉を発信されました。なんで3つの感染症があるのって思いの方も非常に多いとは思いますが、それを本日はちょっとゆっくりと詳しくお話ししていただきたいと思います。さてですね、コロナウイルス、新型コロナウイルスに3つの感染症があるっていうのはなんか不思議だと思われますが、病気そのものだけではなくてですね、感染への不安や差別で陥る負のスパイラルのことだそうです。日本赤十字社さんはこのように言います。今は誰かを非難する時ではありませんっていうことですね。もう一度言いますよ。聞いておられる方はしっかりと心得てほしいなと思うのは、今は誰かを非難する時ではありませんということです。まあ、全国的な感染拡大が続く新型コロナウイルスですが、各地で外出自粛を呼びかける中、不安な毎日を過ごしておられる方も多いことでしょう。そのような中でですね、まあ、新型コロナウイルスの3つの顔を知ろうということで、まあ、日本赤十字社さんがスライドというものを公開しました。まあ、パワーポイントですね。これはですね、新型コロナウイルスが怖いのは3つの感染症という顔がありますよというお知らせです。まあ、知らず知らずのうちに私たちもこの影響を受けていることを皆さんはご存知ですかと問いかけておられます。まあ、日本赤十字社によると、この3つの感染症とはということで、第1には病気です。第2には不安、第3には差別ですね。こういうことが潜んでいるということです。まずはですね、第1の感染症は病気そのものですが、まあ、重症化重篤化して肺炎を引き起こすなど体に影響を及ぼす危険を指しています。まあ、これは皆さんご存知の通りですね。そして第2の感染症としては、ウイルスに対する不安と恐れですね。まだまだわからないことが多いから不安や恐れが増大しているということです。私たちの心の中で膨らみ、気づく力、聞く力、自分を支える力というものを弱めてしまう。そして瞬く間に人から人へと、まあ、怖いことですが伝染していってしまうんですよね。そして人々が振り回されてしまうのだと指摘しています。そして最後の第3の感染症は嫌悪、偏見、差別ということです。まあ、不安や恐れは人間の生き延びようとする本能を刺激します。まあ、ウイルス感染症に関わる人や対象を日常生活から遠ざけたり差別するなど、人と人との信頼関係や社会のつながりが壊されてしまいますよと、まあ、日本赤十字社は警鐘を鳴らしているわけですね。そしてこれら3つの感染症は、未知のウイルスに対する不安が生まれること、本能的にウイルス感染に関わる人をどうも遠ざけようとして差別が生まれること、そして差別を受けることの恐れから発熱や咳などの症状があっても医療機関の受診をためらって、結果としては病気が拡散してしまうという負のスパイラルでつながっているということですね。例えばですね、あの人は咳をしているコロナなんじゃないかとかね、くしゃみをしても、 お前コロナかっていうような冗談を言ってしまう。これは冗談では済まない冗談にはならないことですよね。コロナウイルスが流行っている地域のものをやっぱり買うのはやめようかな、そのものに何かついてくるんじゃないかとかですね、まあ熱があるけれども怖いから黙っていようという行動を招くことで、感染症がどうも広がっていくんだと言っておられます。まあ、対策としてはですね、感染症予防のための手洗いや咳エチケットを徹底するほか、まずは自分を見つめてみましょうとしてですね、まあ、ちょっとゆっくりした時間を持った方がいいんじゃないかということですね。まあ、落ち着いてみましょうということです。毎日テレビどのチャンネルをつけてもコロナコロナコロナコロナで煽られてるわけですよね。まあ、一回そういうチャンネルは消して、まあ、言えばこのバンバンラジオを聞いて音楽をゆっくり聞いてみて、ああ昔こんな歌あったよな、ちょっとリクエストしてみようかな、自分のリクエストがかかると嬉しいしっていう、まあこれは逆にプラスのスパイラルですよね。いい方のスパイラルが起こるということですよね。だから やはり、過去がありがたいことに用意書するわけではないですが、バンバンラジオだとか、ケーブルテレビのバンバンテレビがあるわけですから、そういうものをちょっとつけてみて子どもたちの笑顔を見てみるとか、いろんな楽しいことに目を向けていただけるといい、そういうような時間をちょっとまあ自分の中に置いてみるということですね。まあ、何か感染症と結びつけてないかとかですね、まあ趣味の時間とか、まあ今まで親しい人と、井戸端会議してたのにそういう交流が減ってないかなど、ちょっと振り返ってみてですね、もう一度普段と変わらず続けられることをちょっと探してみること、まあさっきも言ったようにラジオなんか絶対いいですよね。プチってつければ、自分の好きなね方々がいろんな楽しい話をしてるっていう、そういうようなものの楽しいことを探しをするっていうことが私はいいんではないかと思います。さらにはですね、ウイルスに関する情報から距離を置く時間を作るということです。まあ、さっきから言ってるようにバンバンラジオはいいということですね。ウイルスの話ってバンバンあんましてへんよな。まあ、あの変な専門家、これはちょっと不適切かもしれませんけど、変な専門家おらへんもんね。で、変な専門家使えへんもんね。まあそういうようなね、あの変な専門家という言い方悪いですけれども、今このコロナウイルスに関しては本当の専門家は日本にはいないわけですね。世界中にもいないと言ってもいいぐらいですね。正しい答えがまだ出てないわけですから、まあ、そのようなね、噂話のような煽りの話を聞かずにですね、自分の身の回りのことをしっかりと、やって、そういうようなウイルスの話からちょっと時間を置くっていうことをして、まあ、そのような不安から身を守るための方法っていうものも、この日本赤十字社さんは紹介をされています。さらにはですね、小さな子どものいる家庭、高齢者、治療を受けている人とのその家族、自宅待機をしている人、医療従事者だけではなくて、日常生活を送って社会を支えている人たちも含め、まあ、この事態に対応している全ての人たちにねぎらい敬意を払いましょうという呼びかけもしています。まあ、言えば通販で買っても、通販で買ったことではなくて、やはり配達をしてくださる方々っていうのがいて初めて通販は成り立つわけで、まあ、極端に言うと、私も聞いたんですけれども、通販に来た人に急にアルコールを吹きかけたりとかですね、除菌液を吹きかけるっていう方もいらっしゃるようで、まあそういう方はですね、通販の方に成り代わって言うわけではないですけど、逆に怖いですよね、配達する側としてもね。配達される側の怖さよりも配達する方の側の怖さっていうこともしっかりと分かりながら、まあ、しっかりねぎらいを持ってありがとうっていうことで、受け取るっていうことも私は大事かなと思いますね。まあ、ウイルスそのものだけではなくて、次々に連なっていく不安や、まあ、生活への不安ですよね。やっぱり収入っていう部分でもありますから、まあ、そういうような不安、感染への差別などを感染症として、3つの感染症ですねとして捉えたガイドとなっているのが、この今回の日本赤十字社のガイドです。なのでSNS では分かりやすくて大切なことが書かれているという話題になっています。このようなガイドを発信した経緯について、日本赤十字社にちょっと聞いてみましたというページがありましたのでご紹介をします。まあ、この、発信のネタというか、題名としては、体の距離は遠く心の距離は近くに、もう一度言いますよ、体の距離は遠く心の距離は近くにというものを作成されたわけですね。この作成のきっかけを教えてくださいというページでした。まあ、ここではですね、日本赤十字社さんの答えは、未知の感染症への対応、特にワクチンや特効薬がまだ開発されていないものは、医療そのものの困難さだけではなくて、その病気に関連する人や地域を遠ざけよう、自分の目の前から排除しようという心理が働きます。これは不安と差別ということですね。日本では近年このような感染症に直接襲われることはほとんどありませんでした。だから不安や差別があまり表面化していなかったんですということですね。今回の新型コロナウイルスの感染症では、当初から病気そのものの予防は繰り返し呼びかけられていますが、このような未知の感染症に起こりがちな心の感染であると、不安と差別についてほとんどの、ついて、まあ 警鐘が鳴らされてるということですね。心の感染症について警鐘が鳴らされてるということです。まあ、本人が気づかないうちに大きな不安に飲み込まれ、誰かに対して差別や非難を始めてしまうと、結果として感染が拡大してしまう恐れがあります。まあ、病気から不安になって差別を生み出し、さらに病気になるという負のスパイラルの仕組みを意識してしまう、ね、不安を軽減して差別を防止するためにはヒントがあります。まあ、皆さん、一般の皆さんには分かりやすく伝える、まあ、タイミングは今と考えてということで、まあ、今回のこのスライドというかパワーポイントを公開したそうです。まあ、これまでの国内外の災害などで心のケアに携わってきた日本赤十字社のですね、臨床心理士の方が中心となってこのガイドを作成したとのことです。すでに第2第3の感染とされる不安感や差別などが、まあ、水面下では広がって広がってという状態ですね。私も感じています。感染者数の急激な増加や海外での医療崩壊、また自身の生活への影響を目の当たりにして全く不安を覚えない人はいないと考えていますということですね。ワクチンや特効薬が開発され、鎮静化の道のりがまだまだ見えない、まあ、見えない限り、まあ、不安が積み重ねる一方ですよということですね。そこから差別非難へ簡単につながってしまいますということですね。不安から買い占めに並ぶ中高年、自粛しない若者といった一部の行動をことさら大きく取り上げることがありますよね。まあ、これは人々の連帯感をそぎ落としてしまって、世代間の差別とか分断を招きかねないということです。まあ、このような流れに安易に流されたり助長しないような注意が必要ですよということです。このガイドでは、ウイルスによって引き起こされる病気や不安や差別につながっていき、またこうした集団心理が次々と大衆に広がっていくという現象を感染や連鎖という比喩で表現することで、分かりやすく、まあ、現代社会に警鐘を鳴らしています。まあ、ウイルスへの不安が差別につながることもあるということですね。まあ、では今後の私たち気をつけていくべきことは、まあ、苦しい長期戦になるとは言われています。人との体の距離は遠くに、心の距離は近くに置いてくださいと強く言われています。まあ、病気に起因する差別は社会、人種、国、地域、世代などの分断を生み、人々が連帯して病気に立ち向かう力をどうしても弱めてしまいますよと言われています。感染対応の最前線に立っている方々へのねぎらいと敬意を忘れずにいてくださいということですね。今は誰かを非難する時ではありません。不安に飲み込まれないよう、社会が一丸となってこの緊急事態を乗り越えられるように、まあ、一歩立ち止まって考えて、今あなたがやるべきことをしっかりやる時ですということを日本赤十字社の方がおっしゃっています。そうですね、こんな時だから今自分ができることは何かないかなって考えてみるべきなんですよね。テレビとか新聞とか雑誌に煽られて、なんか怖い怖い、コロナが怖いだけのことで、どうも違うところに本当は意識がいってしまってるんですね。でも実際のところはこんな時期だから自分にできることっていうのは私は山ほどあるんではないかと思うんですよ。さっきも東京から友達が私に電話をしてきました。いろんな形で情報を伝えてくれます。コロナ以外のことでしたけれども、楽しい話になってということですよね。こんなことは普段の中ではなかなかできなかったことなんですけれども、コロナのおかげというわけではありません。でもね、やっぱりこういう時期だということを利用すれば自分にプラスになるっていうことは山ほどあります。だから今家族と自分の大切な人と楽しくできることはないかなっていうようなことを考えてみたら、こんなことやりたいなとか、こんなものやってみたいなとか、特に特別定額給付金10万円が入るわけですから、不適切な言い方になるかもしれませんけど、自分が欲しかったものを買えばいいし、今自分が必要としているものを 胸を張って買うべきなんですよね。寄付しましょうっていうような意見もありますけれども、私は寄付だけをするっていうのは綺麗事にしか思わないですね。やっぱり自分がその10万円を国からもらったことを胸を張って使えばいいし、美味しいもの食べればいいし、あ、ドローンが欲しいなと思えばドローン買えばいいし、私は何でもいいと思います。なんといったってザビエル君もですね、私もですね、BOSE のポータブルスピーカーを買っちゃいました。38,500円、入金があるまでに、買ってしまったのでお叱りを受けるかもしれませんが、私は胸を張って買ってこのラジオで伝えています。皆さんも欲しいもの買えばいいと思いますね。さてですね、どこまで行ったかなと思いながらですね、お時間が巻いてしまったんかな。来月こそはですね、いつものメンバー5人が揃えればいいし、楽しく防災ショットバーをやりたいと思いますが、ひょっとするとまだ来月も少人数になるかもしれませんが、防災ショットバーを見捨てずですね、皆さんお聞きいただければいいかなと思います。笑顔で会いたいと思いますので、ちょうど笑顔で会うためにですね、今月のバンプレマンスリーに取り上げられているバンドさん、ベイビーキングダムの忍びスパイチュっていう CD があるんですけども、その、今回はあれですね、バンブはあのバンプレマンスリーは忍びスパイチュやんね、があのバンプレマンスリーですが、その中にですねカップリング曲で回り回ってという曲があります。これがですね非常に今ネットの中で元気が出る曲ということで、若い方々の中で、言われている、本当の話ですね。それをですね最後にちょっとお聞きいただければと思いますので、来月笑顔でお会いできるために回り回ってをお送りいたします。今月もありがとうございました。ではお聞きください。回り回って。回り回って最高の人生。
最高、大きな声で。